平日の夕方17時、帰宅途中や隙間時間のあなたへお届けするゆるすことラジオです。
はい、今日一日の疲れをちょっと癒しつつ、新しい視点を得られるような、そんな5分間になればなと思っています。
で、今日の深掘りなんですが、平井義昭さんのノート記事を読んで語っていこうかなと。
新宮町で初開催されたスタートアップウィーケンドに関する記事ですよね。
そうなんです。金曜の夕方に不安とか期待が入り混じる中で初対面の人たちが集まって、まずはピザを食べるところから始まるっていう、
そこからたった3日間でアイディアをビジネスの種にまで強制的に育て上げるプロセスなんですよね。
いや、これって例えるなら冷蔵庫の残り物から3日間で三つ星レストランのフルコースを作るみたいな
確かに超圧縮型のプレッシャーテストと言えますね。
でもここでちょっと一つ疑問があって、ビジネスコンテストって普通いかに利益を出すかっていう、
お金儲けの部分ですよね。
そうそう、そこに走りがちだと思うんですけど、
ええ、
最終日に4つのチームが発表したプランってどれも単なる利益追求じゃなくて社会課題の解決にフォーカスしてたんですよ。これってなぜなんですかね。
あー、そこは審査員の今村さんとかカムラックグループの神村さんもすごく驚かれていた点ですよね。若者が社会課題に強い関心を持っているって。
はい、なんか意外ですよね。
でもこれイベントの構造を考えるとすごく理にかなっていて、年齢も職業もバラバラな人たちが集められた時って彼らには共通の企業理念とか利益目標がないんですよ。
あ、なるほど。つまりまるで脱出ゲームみたいに、
ええ、
チームメイトは選べないし制限時間も迫っている中で個人のエゴとか直属企業の論理を捨てるしかないっていうか。
その通りです。お互いの全く異なるスキルを融合させるしかない状況で、初対面の彼らが唯一共有しているもの、それが自分たちが暮らすコミュニティなんですよね。
へえ。
多様な視点がぶつかり合う交差点では、表面的な金儲けのアイディアって淘汰されやすくて、自然と誰もが共感できる社会課題という本質的なテーマに向かっていくメカニズムが働いているんだと思います。
いや、それにしてもその3日間の熱量って凄まじいんでしょうね。
極限の集中状態ですから。
記事の中でコーチの島田さんがその熱気に当てられちゃって、
はいはい、
懇親会代わりの電車で寝過ごして黒崎まで行っちゃったっていうエピソードがありましたけど、
あの人間味あふれるお話ですよね。
ただの笑い話みたいに書かれてますけど、それだけ凄まじいエネルギーが消費されていた証だなって。
間違いないですね。ただその強烈な熱気を支えつつ燃え尽きさせなかったのは環境の力も大きいんですよ。
環境ですか。
はい、会場となった新宮ココスクエアという場所が決定的な役割を果たしていまして。
あ、段ボール家具に囲まれた少し不思議なコワーキングスペースですよね。これって何か心理的な影響があるんですか。
大いにありますね。立派な会議室とか重厚な家具って無意識のうちに企業のヒエラルキーとかエゴを強調しちゃうんですよ。
あー、確かにちょっと緊張しますもんね。
でも段ボール家具のような空間は、ここは柔軟で未完成で失敗してもいい場所だっていう心理的安全性のサインを送ってくれるんです。
だからこそファシリテーターの本田さんがおっしゃるような軽やかな一歩が踏み出しやすくなるわけですね。
そうです。誰かが実験的に輪の中に飛び込むと、その空気が連鎖して次は自分の番だと思えるようになる。
なるほどな。あともう一つ、記事の著者である平井さん自身のスタンスも面白くて。
ええ、ご自身のことを率直に分析されていましたね。
はい、もし自分が20年30年若かったら逆に7に構えていたかもしれないって。路線のレールに乗るのが苦手だとか。
ええ、全員が全員起業家として前に出てピッチをする必要はないんですよね。
そうですよね。平井さんのように独自のスタイルで一緒に応援するっていう関わり方もあるんだなって。
そうなんです。それもまたエコシステムを回すすごく重要なポジションですからね。
はい、じゃあ最後に聞いてくださっているあなたへの思考の種を。
ええ、
主催者の糸川さんも学びを習うだけで終わらせず次の実践につなげてほしいとはおっしゃっていました。
はい、
もしあなたが今今週末自分なりの軽やかな一歩を踏み出すとしたら、それは何でしょうか。
大きなことじゃなくてもあなたにしか持ち込めない視点が必ずあるはずですからね。
ええ、ぜひ考えてみてください。さて、帰宅時間のお供にお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組を気に入っていただけたら、ぜひチャンネル登録、フォロー、いいねをお願いします。あなたからのコメントもお待ちしております。
お待ちしています。
今回取り上げた平井義明さんのノート本文は概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひ読んでみてくださいね。それではまた次回
またお会いしましょう。